大竹紳士恋う録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
昨日施政方針演説というのがありまして、まあ、そこで菅さんが何を語ったのかという話をしたいんですけれども、はい、昨日からまあ通常国会、まあ、約150日間始まりまして、まあ、菅さんが施政方針演説に臨んだわけなんですけれども、僕 NHK の中継をね、録画して、その後見てたんですけども、まあ、結構な議員さんがもう結構寝てたんで、なんでこういう時に寝てるんだと思って見てたら、僕も途中で寝ちゃいましたけれども、まあ後で録画したのをね、見直しましたけれども、まあなかなかこう覇気のあるとないというと、っていうとちょっとないような、演説でございましたけれども、おととい菅さんは、首相になってから初めて休みを、全休を取ってですね、昨日の施政方針演説に、備えていたということで、それで昨日何やってたんですかというふうに、昨日聞かれてですね、施政方針演説を一通り復唱してたという言い方をしまして、まあ、復唱っていうのはですね、まあ、国語辞典とかで聞けばですね、これは命じられたことを繰り返し口に出して言うっていう意味合いになるので、まあ、くしくもこの書いてもらった文章を、ねえ、なんとか自分で読めるようにしますという宣言をご自分でしちゃったという、まあ、このあたりの言葉遣い一つ一つ危ういかなという気もしなくもないんですけれども、で、まあ、昨日の施政方針演説で何が語られて語られなかったのかというところでですね、まあ、オープニングでも話されてましたけれども、まあ、当然僕たちまずはコロナ対策っていうのを気にするわけですが、まあ、11都府県に今緊急事態宣言が出てまして、まあ、どのように宣言解除に向かわせるのかであるとか、まあ、そういった筋道っていうのはあまり出てきませんで、まあ、冒頭で、内閣総理大臣に就任し政権を担って4ヶ月、直面する困難に立ち向かいこの国を前に進めるために全力で駆け抜けてきたと、割とご自身の評価は高いと、いうことがわかるんですね、で、私が一貫して追い求めてきたのは、国民の皆さんの安心そして希望だと、で、まあ、新型コロナについて冒頭から話し始めて間もなくですね、東京で6割を占める感染不明者の多くが飲食と見られていますと、感染経路不明なのに、大体飲食だろうというまた例の言い方がありまして、
その日本語おかしいもん ね、
そうですね、
感染の経路が不明なのに大方飲食だろうって、
感染経路の不明の多くが飲食と見られていますっていうのはすごい
凄ましいこと、
ね、凄まじいことですけども、その後にまた若者の外食飲食が、まあ、感染を広げているという、で飲食若者テレワークというような、まあ、ずっとその緊急事態宣言が発令した時から同じことをずっと繰り返していて、その後で問われている、まあ、その飲食を止めるんであったらば、その納入業者をどうするんだとか、生産業者をどうするんだとかっていうところへの支援に対する言及は、まあ、なかったわけですね。
そうなんですか。
で、1日も早くとか、もう早急にとかですね、そういう言い方をするんだけれども、まあ、今専門家の皆さんは、まあ2月頭でこれ緊急事態宣言終わるのは難しいんじゃないかっていうようなことを言っている中で、でもまあ1日も早くとか、もう素早くっていうことが言葉としては出てきて、罰則は素早いと、でこれなぜか、新型インフルエンザ特別措置法を改正し罰則や支援に関して規定し飲食店の時間短縮の実効性を高めますと、で支援っていう言葉出てきましたけれども、まあ、あの罰則はねもう具体的に出てきてはいるんですけれども、支援については具体性は出てませんで、
そうですね、
対策を講じる事業者に対し国や地方が支援を講じる義務を明記と、いうことが書かれていて、これあの最初はですね、あの原案ではこれは努力規定になってたんですね、あの支援に関してはそれを、まあ、野党がですね、これはもうちょっとこの表現じゃなくて強める必要があるんじゃないかということで、こういった義務を明記という、まあ、少しこう、まあ、グレードを高めたというような言い方になったわけですけれども、
義務や、ね、そういうの明記するならこれに従わない自治体とか国は、罰しますって言ってもいいよね。
そうですよね、本当にね。
本当だったら。
本当はだからそういう
なんか。こっちで従わないんだったら。
まあ、今、飴と鞭で、鞭しかないなんていう言われ方しますけれども、まあ、それをどこまで本当に考えてくれてるのかっていう気がしますけれども、で、まあ、この医療提供体制については、菅さんはですね、大事なのは必要な方に必要な医療をしっかり提供していくことですと、あらゆる方策を尽くし、医療体制の確保に、確保を強力に進めていきますと。これはまあしっかり提供できているかのような言い方もしてますけれども、まあこれはテレビニュース何を見てもですね、現実はなかなかもうそうなってないってことは、まあ誰もが知るところだと思うんですけれども、まあその上でもうあらかじめ出ていた 病床1床あたり確保するためにですね、うん、最大で1950万円補助します、助成しますと、うんうん、で保育所の負担を減らすために応援派遣を増やしますということを、あらかじめもう出ていることばかりを言って、その45分のスピーチの間ですね、コロナについてはもう8分から9分、その程度で終わってしまったと。で、これ今、ね、世論調査で軒並み支持率が下がって、なぜ下がったって言ったら、それコロナ対策に不満だというパーセンテージがすごく多く出てくる中で、そのコロナ対策よりもですね、もう経済の成長であるとか、観光立国だなんだということが、どんどん話が進んでいって、経済重視の姿勢というのが目立ったんですね。ポストコロナっていう言葉を何度か使ってですね、アベノミクスの3本の矢によって日本経済はバブル期以来の好調を取り戻したと。しかしながらポストコロナの時代においても我が国経済が再び成長し世界をリードしていくためには多くの壁が立ちはだかっていると。行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義を打ち破り未来を切り開いていくと。これはもう10月の所信表明演説と全く同じことを言ってるんですよね。で、この4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、それぞれなかなか大変な思いしてきたと思うんですけれども、この言い方というのが変わってこない。で、触れなかったことっていうのは、GoTo トラベルと、自助、共助、公助というフレーズを使わなかったと。年頭の会見ではね、緊急事態宣言まだ出てなかったんで、緊急事態宣言になったら GoTo キャンペーンなんて言ってる場合じゃありませんよという言い方で、GoTo という言葉を使ってましたけれども、これはもう止めてからは一切そんなことは言わなかった。でもそれは今まで GoTo キャンペーンをね、あそこまでゴリゴリゴリと押してきたことによって、どういうことが起きたかってことに対して、言及があってもいいのかなと思うんですけれども、それもなかったということですね。
GoTo キャンペーンちょっと先走って申し訳ありませんでした。
そうですよね。別にそれで何が許されるってことではないかもしれないですけれど、昨日の演説でも、国民と私たちの信頼をいかに築くかっていうことを言ってたわけなので、であれば、そういったことによってっていうことは少し言及してもいいのかなと思いましたけれども、自助、共助、公助っていうのも、やっぱりその言葉の評判が悪かったっていうことなんでしょうけれども、先ほどねオープニングでも砂山さんがおっしゃってましたけれども、同じようなことは言ってるわけですね。一人一人が力を最大限発揮し、互いに支え助け合える安心と希望に満ちた社会を実現しますと、一人一人が力を最大限発揮するっていうのを、こういった総理大臣がまず真っ先に言うっていうのは、この間の10月の時の、自助、まず自分でやってみるっていうふうに、前回10月は言いましたけれども、それとなかなか変わっていないのかなと、この段階に入ってもそういうふうに同じようなことを言ってると。で今回新たに登場したのはですね、エピソードトークで、安倍さんよくエピソードトークってのやったりやってたんですけど、昨日演説の終盤でですね、こういうふうに言ってるんですね、私は47歳で初めて衆議院議員に当選した時、かねてよりご指導いただいていた当時の梶山清六内閣官房長官から2つのことを言われた、それが以降私の心情になっていると、一つは今後は右肩上がりの高度経済成長と違って少子高齢化と人口減少が進み経済はデフレとなると、お前はそういう大変な時代に政治家になった、その中で国民に負担をお願いする政策も必要になると、こういうふうに先輩の言葉を利用して国民の負担をお願いするというなかなかアクロバティックなやり方なんですけれども、もう一つはですね、日本は戦後の荒廃から、国民の努力と政策でここまで経済発展を遂げてきた、しかし、資源の貧しい乏しい、日本にとってこれからがまさに正念場となると、国民の食いぶちを作っていくのがお前の仕事だと、いうふうに言ってるんですけども、さっき話したように罰則規定を優先して、具体的な支援というのは後回しにしているというのは、これはなんかエピソードトーク的にどうなんだろうかという気もしなくもないんですけれどもね、
そのエピソードトークが合ってるのかっていうこともね、
そうですよね、
言えるよね。
で、桜を見る会については、答弁の中に事実と異なるものがあったので、大変申し訳なく改めてお詫びしますということで軽く頭を下げたんですけれども、まだあの件は費用の補填の詳細っていうのは明らかになってませんし、安倍事務所はずっとあの後もホテルの明細書は出さないというふうに言ってるんですよね。で、ここ最近は吉川元農林水産大臣の収賄事件であるとか、河合克行夫妻、案里夫妻の選挙造反の件であるとか、少し前になりましたけれども、日本学術会議の件なんていうのも、 全く何か回答答えが出たわけでもないと、うん、そしてこのとどめの一発がですね、うん、
はい、
夏の東京オリンピックパラリンピックは人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として、うん、世界中に勇気と希望を与えるという言い方をしてまして、
うん、
この人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証っていうのを、うん、いつから使ってんのかなというふうに調べてみると、
はい、
もう昨年の3月24日、うん、安倍さんが、まあ、オリンピックを1年延期しますというふうに言った時から使ってるんで、
うんうんうん、
これ1年間ずっと新型コロナウイルスに打ち勝った証っていうふうに使ってるってことは、
うん、
まあ打ち勝ってないですよね、うん、多分ね、これはね、
はいはい、
これなんか、うん、ダイエット明日からって1年間言い続けてる人っていうのはなかなか信用ならないなと思うんですけれども、うん、まあこれだけ厳しい環境になってもですね、でオリンピックこのままできるんですかっていうふうにアンケート取っても1割2割っていうとしかもうできると言わない状況の中で、
10% 前後の人はこうできない、うん、できるってしか言ってません ね、 90% ぐらいの人がちょっと無理なんじゃないかと、
それはでも本当に日々個人生活をしていれば、うん、まあ、それどころじゃないっていう実感の中でみんな暮らしているわけなので、
うんうん、
でこのオリンピックに触れた後で、実はこの先ほど言ったですね、一人一人が最大限力を発揮して互いに支え助け合える、
うん、
安心と希望に満ちた社会を実現するというようなことを言ってるので、非常にこのなんかね、浮ついた言葉の流れの中でこういったオリンピックの新型コロナウイルスに打ち勝った証という言葉が出てくるっていうことがですね、やや不安にさせるなと思いますけれども ね、
はい、ね、まあ、個々人はね、まあ、それはいろんな努力をそれは一生懸命やるでしょうけど、まあ、それを要求するんじゃないよね、この緊急事態の非常時だからね、
そうですよ、
まず国が、
うん、
国が私たちはこういうふうにしますと、
うん、
こういう支援をしますと、うん、こういう援助をしますと、ね、皆さんどうぞこの支援とか援助を使ってくださいと、
そうですね、
普通そうだろ
う、
いうのは、まあ、お金はどこにあるか知らないけど、それでも今まで湯水のようにね、
う
ん、
そうですね、
お金を使ってきたわけだから、
ここまで、まあ、うん、信頼関係構築できてないときに、うん、構築しなくちゃいけないのは、うん、まあ、そちらの方で、うん、こちらから別に信頼を構築し直す必要はないんだろうけれど、うん、なぜかこう事情とかですね、うん、まずはあなたたちがやってみるっていう言われ方の中には、うん、もうちょっとあなたたち頑張りなさいよっていうような、うんうん、言われ方があるような気がしなくもないんですけど、
若い、まあ、若い女性が、自殺者が多くなってるってことをどう考えてるんだろうね。
と、まあ、触れてない話題としては、うん、福島第一原発の、うん、処理水の問題であるとか、
う
ん、あるいは沖縄の問題なんかも、うん、沖縄の皆さんの心に寄り添いと言いながらも、
うん、
普天間の一日も早い全国返還を、うん、全面返還を目指して、うん、辺野古をやると、
うん、
これどこが心に寄り添ってるのかわからないっていうのは、そういうこの、
はい、
うん、なんか言ってることやってること主張がですね、うんうん、あまりやはりこの国民個人を向いている感じが全くしないぞという状況が続いてますね、
はい、あれですよね、こう、まあ、このコロナになってからは、うん、なんかあれなんだよね、なんかさっき昨日まであった仕事が今日からなくなると、
う
ん、昨日まで住んでたとか今日はもう住めないって、
うん、
なんか一気に困窮するっていう、もうこのものすごい落差で困窮にポーンってなっちゃうっていう現実があるわけじゃない、
うん、そうですね、
ね、この一気にこう困窮していくところを、うん、ここをなんとかしましょうと、
うん、
なんで言ってくれないのかなと、
だからまた定額給付金のね、まあ、10万円また第2弾払わないんですかっていうようなことを今日麻生さんが問われて、
うん、
そのつもりはないっていうふうに答えてるんですよね、だからどこ何を見ているのか、ね、それが何を見ているかわからないと、
うんうんうん、
こちらとそちらで信頼関係ってのは結べないと思うんですけれどもね、うん、
罰則作って捕まえて誰が取り調べるんだと、うん、どこに、ね、どこにどこに拘置するんだと、
うん、
何にも分かんないもんね、
そうです ね、
ね、はい、大竹紳士交友録、今日の担当は武田佐哲さんでした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。